今日でもってですね、ヨブ記の続編の方でもって、細かに分析をする方でもって6回目になります。先週こういうことを言った、5回目にこういうことを言いました。ヨブ記を勉強しているときに、私たちの方でもって往々にして思い込んでしまうことがある。私たちの方が最初からこういうふうなことも考え込んでしまうことがある。なんでかというとですね、ヨブ記の1章の8節あるいは2章の3節でもって、神様が、主がヨブに対して、ヨブは潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっているという評価をしています。そういうところから考えて、ヨブという人は神様の教えに忠実で素晴らしい神様の民だというふうに私たちが思い込んでしまう。ところがですよ、神様がヨブを評価しているものをよく調べていますと、この潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっているという評価の中には、ヨブが神様を愛しているという評価がないという点を先週指摘をいたしました。そして神様の民として一番大切なのは、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして神である主を愛すと教えられているというところから見ますと、私たちはヨブという人を理解をしようとするときに、神様の教えに忠実に従っている素晴らしい神の民という決断をしてしまう前に、もう少し詳しくヨブという男を調べなければいけなくなってきました。だからどういう理由でもって神様の方では、主の方では1章の8節であるいは2章の3節でヨブは神様を愛しているという評価をしていないのかということを調べてみたいと思うわけです。可能性として考えられるのは2つ考えられる。一つはですね、ヨブという人の心の中には神様を愛す、あるいは神様を愛しているという気持ちが全然ない。ただ神様を恐れている、近寄りがたい方だと、近寄りがたい方だと思っちゃった、あるいは何かしたらば罰を与える方としか見ることができないから、神様がヨブという男を評価をしたときに、潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっているけれども神様を愛しているとは言わなかったと見る可能性が出てまいります。だけどもう一つの可能性がある。何かというと、ヨブの方では神様を愛しているということを言いたかったけれども、それを言う前に3人の友達がそのヨブの口から出る言葉を遮ってしまって、そしてヨブの口からは神様を愛しているという言葉を出すことができなかったと見る可能性も出てくる。もっともですね、この2つ目の可能性というのは非常に薄い可能性です。なぜかというと、神様がヨブを評価をしたのは、これ1章の1節あるいは1章の8節あるいは2章の3節というのは、ヨブがサタンから攻撃を受ける前に神様が評価をしているものです。攻撃を受けた後で神様がヨブに対しての評価をしているのではない。一章の八節なんかは、主の方からサタンがまだヨブに攻撃をかける前に、ヨブは潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていると言っています。けれどもですね、この二つ目の可能性も考えなければいけない、はっきりと調べなければいけないという観点からですね、先週はヨブの口から出る言葉というものを分析をし始めました。友達とヨブが反論している、自分の立場を説明している、その中でもって言葉の調子が変わる、あるいは喋っている内容が変わっているところを見つけて、つまり友達に向けて言っているのではない言葉を見つけて、そこの箇所でもって神様を愛していると言っているかどうか、あるいは神様を愛しているということが分かるような言葉をヨブが使っているかどうか、たとえ愛しているという言葉を言わなくてもですね、神様を愛しているとこちらで感じ取れるような言葉をヨブが口から出していた、あるいはですね、神様というものに信頼を置いている言葉をヨブが出していた。神様に信頼を置いているというのは、これは神様に信仰を持っているということになります。神様に信仰を持つためには神様を愛していなければできるものではありません。こういう観点からですね、神様の教えを守る人にとって一番大切なこと、言い直しをしましょう。聖書の教えの基盤となっているものが、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして神である主を愛す ということなんですけれども、それをヨブが実際にしていたかどうかを推測してみたいと試みたわけです。で、先週はそのヨブは口から出た言葉でもって友達に向けて言った言葉ではないと思える箇所をいくつか取り出してみた。それをですね、今読んでみて、それから今度はヨブというものが一体どういう言葉を口にしていたか、神様を愛すというような言葉を口にしていたか、それとも神様を愛しているという言葉が分かるような言葉を口から出していたかどうかというのを調べてみたいと思う。一番最初のですね、ヨブの口から出た言葉でもって、しかもこれが友達に向けて言ったのではなくて神様に言ったのではないかと思える箇所はですね、ヨブの口から出た言葉の7章の7節から始まります。これは私の独断で選び出したものですから、あるいは皆さんの感じでは正しくないと思われるものがあるかもしれない。それは結構です。ただですね、ヨブは自分の口から言った言葉で最初に3章で始まった。ほいてですね、今度は6章から始まってるんですけども、7章の7節目からこういうこと言ってる。思い出してください、私の命はただの息であることを。私の目は再び幸いを見ないでしょう。私を見る者の目は私を認めることができないでしょう。あなたの目が私に向けられても私はもういません。雲が消え去ってしまうように、黄泉に下る者はもう登ってこないでしょう。彼はもう自分の家に帰らず、彼の家ももう彼を認めないでしょう。それゆえ私も自分の口を制することをせず、私の霊の苦しみの中から語り、私の魂の苦悩の中から嘆きます。私は海でしょうか、海の居住でしょうか。あなたが私の上に見張りを置かれるとは。私の節度が私を慰め、私の寝床が私の嘆きを軽くすると私が言うと、あなたは夢で私をおののかせ、幻によって私を怯えさせます。そこで私の魂はむしろ窒息を選び、私の骨よりも死を選びます。私は命を厭います。私はいつまでも生きたくありません。私に構わないでください。私の日々は虚しいものです。人とは何者でしょう。あなたがこれを尊び、これに御心を止められるとは。また朝ごとにこれを訪れ、その都度これを試されるとは。いつまであなたは私から目をそらされないのですか。唾を飲み込む間も私を捨てておかれないのですか。私が罪を犯したと言っても、人を見張るあなたに私は何ができましょう。なぜ私はあなたの的とされるのですか。私が重荷を負わなければならないのですか。どうしてあなたは私の背きの罪を許さず、私の不義を除かれないのですか。今私は塵の中に横たわります。あなたが私を探されても私はもうおりません。まあ、こういうようなことを言ってる。この中でもって神様を愛しているという感じが分かる言葉があるかどうか。まあ、その次はですね、9章でヨブが答えていったという中の27節からは、これは多分神様に向けて言ったんではないかと思える内容の言葉になっている。たとえ不平を忘れ、憂鬱な顔を捨てて明るくなりたいと私が言いましても、私の受けたすべての苦痛を思うと私は怯えます。私は知っています。あなたは私を罪のないものとはしてくださいません。私はきっと罪あるものとされましょう。ではなぜ私はいたずらに労するのでしょうか。たとえ私が雪の水で身を洗っても、悪で私の手を清めても、あなたは私を墓の穴に突き落とし、私の着物は私を忌み嫌います。神は人間のようではないから。さあ、ここごめんなさい、31節ここでおしまいです。それから10章の2節に行きますと、私は神に言おう、私は罪あるものとなさいませんように、なぜ私と争われるのかを知らせてください。あなたが人を虐げ、見ての技を蔑み、悪者の計りごとに光を添えることは良いことでしょうか。あなたは肉の目を持っておられるのですか。あるいは人間が見るようにあなたも見られるのですか。あなたの日々は人間の日々と同じですか。あるいはあなたの年は人の年と同じですか。それであなたは私の咎を探し、私の罪を探られるのですか。あなたは私に罪のないことを知っておられ、誰もあなたの手から救い出せる者はいないのに。あなたの御手は私を形作られました。それなのにあなたは私を滅ぼそうとされます。思い出してください。あなたは私を粘土で作られました。あなたは私を塵に返そうとされるのですか。あなたは私を乳のように注ぎ出し、チーズのように固め、皮と肉とを私に着せ、骨と筋とで私を甘れたではありませんか。あなたは命と恵みとを私に与え、私を顧みて私の霊を守られました。しかしあなたはこれらのことを御心に秘めておられました。私はこのことがあなたのうちにあるのを知っています。もし私が罪を犯すと、あなたは私を待ち受けておられ、私の咎を見逃されません。もし私が罪あるものとされるのなら、ああ悲しいこと、私は正しくても私の頭をもたげることはできません。自分の恥に飽き飽きし、私の悩みを見ていますから。私の頭が上がると、あなたは吠えたける獅子のように私を駆り立て、再び私に驚くべき力を振る舞われるでしょう。 あなたは私の前にあなたの新しい証人たちを立て、私に向かってあなたの怒りを増し、私をいよいよ苦しめられるでしょう。なぜあなたは私を母の胎から出されたのですか。私が生きたいていたら誰にも見られなかったでしょうに。私が生まれてこなかったかのように母の胎から墓に運び去られていたらよかったものを。私の生きる日は行き場もないのですか。それではやめてください。私に構わないでください。私はわずかでも明るくなりたいのです。私が再び帰らぬところ、闇と死の影の地の行く前に、そこは暗闇のように真っ暗な地、死の影があり、秩序がなく、光も暗闇のようです。まあ、その先に言ってみましょう。13章に行っていただけますと、12章からですね、ヨブが答えてるんですけど、13章の20節から始まるところでは、ほとんど14章までぐっと、これは神様に向かって言ってる言葉です。ただ、2つのことを私にしないでください。そうすれば私は御顔を避けて隠れません。あなたの手を私の上から遠ざけてください。あなたの恐ろしさで私を怯えさせないでください。呼んでください。私は答えます。あるいは私に言わせて、あなたが私に答えてください。私の不義と罪とはどれほどでしょうか。私の背きの罪と咎とを私に知らせてください。なぜあなたは御顔を隠し、私をあなたの敵と見なされるのですか。あなたは吹き散られた木の葉を脅し、乾いた藁を追われるのですか。実にあなたは私に対してひどい宣告を書き立て、私の若い時の咎を私に受け継がせようとされます。あなたは私の足に枷をはめ、私の歩く小道をことごとく見張り、私の足跡に印をつけられます。このようなものは腐ったもののうちに朽ち、シミが食い尽くす着物のようになります。女から生まれた人間は日が短く、心はかき乱れることでいっぱいです。花のように咲き出ては切り取られ、影のように飛び去ってとどまりません。あなたはこのようなものにさえあなたの目を開き、私をご自身と共に裁きの座に連れて行かれるのですか。誰が清いものを汚れたものから出せましょう。誰一人できません。もし彼の日数が限られ、その月の数もあなたが決めておられ、超えることのできない限界をあなたが定めておられるなら、彼から目をそらし構わないでください。そうすれば彼は日雇い人のように自分の日を楽しむでしょう。7節からですね、ちょっと12節まで、これはヨブが神様に向かって言ってるのかどうかわからないからです。13節に行ってみましょう。あなたが私に読みを隠し、あなたの怒りが過ぎ去られるまで私を潜ませ、私のために時を定め、私を覚えてくださればよいのに。人が死ぬと生き返るでしょうか。私の苦役の日の限り、私の代わりの者が来るまで待ちましょう。あなたが呼んでくだされば私は答えます。あなたはご自分の手で作られたものを慕っておられるでしょう。今あなたは私の歩みを数えておられますが、私の罪には目を留めず、私の背きの罪を袋の中に封じ込め、私の咎を覆ってください。しかし山は倒れて崩れ去り、岩はそのところから移される。水は石をうがち、大地は地の泥を押し流す。そのようにあなたは人の望みも立ち滅ぼされます。あなたはいつまでも人を打ち負かすので、人は過ぎ去っていきます。あなたは彼の顔を変えて彼を追いやられます。自分の子らが尊ばれても彼にはそれが分からず、彼らが癒しめられても彼には見分けはつきません。ただ彼は自分の肉の痛みを覚え、その魂は自分のために嘆くためです。こういう中でですね、ヨブの言葉から、神様に向かって言ってる言葉から、私は神様を愛していますといったような言葉があるかどうか、あるいは今のこの私が読んだところから、ヨブは神様を愛していると理解をできるところがあるかどうか、こういうことを言うからには神様を愛しているに違いないと思えるような箇所があったかどうか考えていただきましょう。もう一ついきましょう。ヨブ自身は神様から愛されているということを知っていると推測できる言葉がヨブの口から出ていたかどうか。ヨブがこれだけのことを神様に向かって喋っている、神様に向かって喋っていると推測できる言葉、まあ、こういうことちょっと思いついたからですね、皆さんにですね、今一度こういうのを考え直していただきましょう。聖書の中にですね、今言った何章の何節そういうふうに書かれている、使われているものはですね、神様の霊が神の人を使って分けさせたものではないというのを皆さんご存知だろうと思う。後ほどの人が我々の便宜を図るがゆえに何章何節に適当に分けてくれた。で、一応はですね、この何章あるいは何節、何章というのは大体一つの意味を持つような、一つの教えになるようなものを章何章というふうに適当に分けてくれた。だからこれはですね、神様が分けてるんじゃないんですけれども、これを一つの目安とするとどういうことができるのか、皆さん考えていただきましょう。ヨブはですね、3章から14章まででもって なんで14章まで取るのか、これは後ほどすぐ分かっていただける。ヨブが自分の立場というもの、自分の生まれた日を呪う言葉を言い始めたところから14章の終わりまでというのをです、ね、一つの目安として考えてみますと、こういったその中でもって実際にヨブが自分の口から出た言葉がいくつの説で書かれているのか勘定していきますと、こういうことになる。まず最初に3章開けていただきましょう。3章の1節は、その後ヨブは口を開いて自分の生まれた日を呪った。これヨブの口から出た言葉ではありません。3章の2節はヨブは声を出して言った。だからこれも勘定に入れてはいけない。ほんと3章が一体何節になるか、26節から26節あるのから2節引くから24でしょ。4章はヨブの言葉ではないから考える必要がない。じゃあ6章はどうなるか。6章の1節ではヨブは答えて言った。これはだから感情に入れてはいけないということになる。ヨブの口から出た言葉だけを考える。そうするとですね、6章は30節あるから、それが29節がヨブの口から実際に言っている言葉だということになるわけでしょ。わかります。じゃあ7章はどうか。7章は7章全部21節がヨブの口から出た言葉です。わかりますでしょ。じゃあその次はどうか。今度は9章がある。9章の1節はどうか。ヨブは答えて言った。実際に口から出ている言葉ではありませんから、9章にある説が全部で35節あるけれども、そのうちの1節はヨブの口から出た言葉ではないから、34節ヨブの口から出た言葉だということになる。じゃあ10章はどうか。これは全部そのままの続きですから、全部がそのままヨブの口から言った言葉です。22節でしょ。じゃあ12章はどうか。12章の一節はそこでヨブが答えて言った。だからこれはどかさなきゃいけない。12章は25節あるから、その中の一つを取ると24節ということになる。13章はどうか。これ全部がヨブの口から出た言葉です。だから28節あるわけです。14章もまだついてる。14章は全部で22節あるでしょ。これを全部合わせたらどういうことになるか、私は実は勘定しちゃったから、もうすでに先に申し上げましょう。皆さん計算の早い方はすぐ分かると。204あります。何節というのは、これは後の人が適当につけた言葉なんですけれども、それを一つの目安といたしますと、ヨブは自分の口から実際に言った言葉が14章の終わりまでで204節あります。この数字覚えておいてくださいよ。これは一つの目安だけども、こういうことをわざと私が言うわけです。そこの中でもって204ですよ。そこの中でもってヨブが実際に神様に向けて言ったであろうと推測できる説は何説あるか。先ほど言いました14章のですね、7節から12節まではひょっとしたらば、これは神様に向けて言った言葉ではないかもしれない。だからそれをどかします。7章では7節から21節までいくつになります。7、8、9、10、11と計算してたらそれ分かると思う。9章では27節から31節まで、10章では2節からです。私は神に言おう、そこから始まるわけですよ。22節まで。13章では20節から28節、皆さんこれ書く必要ないと思うけど、大体頭で分かっていただけると思う。14章では1節から6節、7節から12節まではどうか分からないから、これ勘定に入れません。で、同じ14章の13節から 22節までこれは神に言おうと言っている言葉ですから、これ神様に言っているわけですというようなものを全部合わせると一体いくつになるか。21、31、26、28、いやごめんください、この中の数ですけど、まだこれ数勘定してない。皆さんこれで数が勘定できると思う。答えを申し上げましょう。66節ということになります。実際私は勘定してみた。ここでもってですね、14章の7節から12節まで私をどかしている、はっきりわからないけど、ここでもって皆さん驚く数字が出てくると思う。ヨブの口から出た言葉を何節という一つの目安でもって勘定いたしました。ヨブの口から出た全体の言葉が204節です。そのうちの66節は神様に向けて、友達じゃない、神様に向けて言ってる言葉です。どういう数字か、ヨブの口から出ている大雑把に3分の1の言葉は神様に向けて言ってる言葉ですよ。わかります？ヨブ記というのはヨブと3人の友達ではエリファズ、ビルダテ、ツァッフォルというのがヨブの言葉に反論しているものが書かれているものです。最後にはエリフという男が出てくる。3章ではヨブは自分の苦しみを友達に伝えた。これでもって今度はエリファズがヨブに向かってどういう理由でそんな苦しみにあったのかという説明をヨブにしております。断求している。これに対してヨブが今度は自分の立場を説明した、議論をいたしました。今度はビルダテが、もう一人の友達が今度ヨブに向かって、お前はこういう理由でこんなふうな苦しみを受けてるんじゃないかというふうに断求する。それに対してヨブがまた反論する。また今度は最後のツァッフォルがヨブに向けて断求するというふうにですね、この3人の友達が順繰りにヨブに向かってヨブの言った言葉を捕まえて、お前こう言ったけれどもこうじゃないか、お前こういう点で悪いじゃないかというふうにして断求している。これでですね、なんで14章という数字を私が取るのかというと、3章でヨブが言い始めてから、その後でもってすぐにエリファズがそれに反対して始めてから、14章でもってこの3人の友達がちょうど1ラウンド終わって、ヨブが喋ったところで終わってるんです。3章でヨブが喋って始まって、14章でもってヨブが喋って終わって、その次にまた15章からその先からエリファズが喋り始めている。第2ラウンドに入っています。だから3章から14章までというのは何かというと、ヨブと3人の友達の間では1ラウンド終わったということ。15章から第2ラウンドに入るわけです。その中でもって実に3分の1の言葉が、ヨブの口から出た言葉が神様に向けて言っている言葉ですと我々が推測しなければいけない。それでありながらも、それほどこの友達以外のものに向けてこれだけの言葉を喋っているのでありながらも、ヨブは神様を愛しているという言葉がどこにも出てこないんです。ヨブは神様を愛していると分かる言葉も出てきていない。神様がヨブを愛していると、ヨブが信じているということも分かる意味の言葉は出てきていない。そうしますと、ヨブは神様を愛しているけれども、その言葉を口から言う前に友達に遮られてしまって、神様を愛しているということができなかったというのではないということになります。3人の友達を前にして、もしもヨブが自分が言いたいと望んだら、その友達に向かって私は神様を愛しているということを言うだけのチャンスはいくらでもあったということになるわけです。喋ってる3分の1が神様に向けて言ってるんですから。だからヨブの方で神様を愛しているのに、神様に対して神様、私はあなたを愛します、あなたを愛しています、信頼していますという言葉を言うチャンスがなかったから、ヨブ記ではヨブは神様を愛していると書かれていないというのではないということになるわけです。 ヨブは神様に向かって神様を賛美し、信頼し、神様を愛しているということを示すだけのチャンスが十分にあった。口から出る言葉の3分の1は神様に向けて言ってるんですから、これは一体何を意味しているのか、どういう結論がこれから導き出すことができるのか。ヨブは事実神様を恐れていたと言えます。神様の教えに従った行動をとっていれば神様が祝福を与えてくれるということをヨブは理解をしていた。だから恐れを持って神様を尊敬し、恐れでもって神様の教えに従っていた。けれども神様の方で一番大切に思っているもの、神様の教えに従う人たちが一番持っていなければいけないはずの、神様が持ってほしいと望んでいるものの、神である主を心から愛すということはしていなかったと結論せざるを得ないことになります。神様の方では、主の方ではこれを知っている、見抜いています。だからヨブという男は潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっているという評価はしても、神を心から愛しているという評価をしていないという理由がここにあることになるわけです。だから一章の一節では出発点から、うつの地にヨブという名の人がいた、この人は潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていたと書いてある。一章の八節は、主がサタンに仰せられた、お前は私のしもべヨブに心を止めたか、彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にいない。二章の三節でも、お前は私のしもべヨブに心を止めたか、彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にいないとは言ったけれども、神様を愛しているとは言っていないということになります。ここでですね、こういう質問を考えてみましょう。ヨブから少し離れて考えてみます。神様はというよりも主は、ヨブを潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっているという評価をいたしました。けれどもヨブはサタンから攻撃を受けて苦しいところを通っている。聖書では神様の教えに従う人たちにとって一番大切なものは、そして神様が一番望んでいるものは、神様を心から愛することだと教えている。そういうところから考えてきますと、質問となるものは、神様を心から愛するということは、神様の前に潔白で正しくて神を恐れて悪から遠ざかるということよりも、サタンの攻撃という面において大切なのか。祈りしましょう。サタンからの攻撃を受けるというときに、それを防ぐのに神様を愛すと言っていることと、神様の前に潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっているということと、どっちが大切か。神様の前で潔白であり正しく神様を恐れ悪から遠ざかっているクリスチャンというものと、つまり行いの上でもって立派なクリスチャンであるというものと、もっと言いましょう、立法的な意味でのクリスチャンであるというものと、それに比較をして、神様を心から愛し、その愛から出ているものに基づいて行動をとっているものと、だから時々は神様に罪を犯してしまうかもしれないクリスチャンというものと比べてみると、サタンの攻撃を止めるという点において、サタンが攻撃しにくくなる要因となるものはどちらが大切か。外面的な行いか、それとも内面的な神様を心から愛すというものと、どちらが大切なのかということが質問となってくるんです。説教になっちゃいけないけども、私たちもですね、時々何か問題があると神様に向かって、友達に説明しているようなことを言いながらも神様に向かって、ヨブと同じように3分の1は言ってることあるんですよ。その時に一体どういう言葉が口から出ているのか、本当に神様を愛しているのかどうか。ヨハネ第一の手紙の4章の18節を見ていただきましょう。ヨハネ 第1の手紙の4章の18節ではこう書いてあります。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。恐れには刑罰が伴う。どういう刑罰か。これは最後の裁きです。なぜそうなのか。完全な愛であればこれは神様に対する信頼というもの、愛の行動を取れば恐れがどくわけです。恐れがあったらば結局サタンの支配に入る。サタンの支配に入っている生活を送っていれば最後の裁きの時には神様の前に立ってそれを申し開きをしなければいけなくなる。だから刑罰を伴うと言ってるわけです。ペテロ第1の手紙の4章に移っていきましょう。愛には恐れがないわけなんですよ。ペテロ第1の4章の8節を見ていただきましょう。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。旧約聖書の時代ではイスラエルの連中は神様の民は自分たちが神様に向かって罪を犯しますとその罪のために動物の生贄を捧げました。動物の生贄というものでもってその人の罪が支払いを済ましたというんではない。罪を罪として表面に出さないように罪に覆いがかけられているという状態になっている。本当の罪の贖いはイエス様によってなされている。愛は多くの罪を覆う。だから愛というものでもって罪が認められないものになってしまう。箴言の十章に移っていただきましょう。箴言の十章の十二節ではこう教えています。箴言の十章の十二節では憎しみは争いを引き起こし愛はすべての背きの罪を覆う。箴言の17章の9節にいきましょう。17章の9節では背きの罪を負う者は愛を追い求める者、愛を追い求める者は背きの罪を負う者。だから愛というものでもって罪というものが覆われる、カバーされる。詩編の145編の20節を見ていただきますと、詩編の145の20節を見ていただけるとこういうことが書かれています。すべて主を愛する者は主が守られる。私は今どちらが大切かと言ってるんですよ。外面的に立派なクリスチャンと言われるものになるのがいいのか、そしたらサタンの攻撃が止まるのか、それとも主を愛している、神様を愛しているということでもって、たまには罪を犯しても神様を愛しているのと、どちらがサタンの攻撃を止めることができるようになるのか。主を愛する者は主が守られる。ロマ書の8章に移っていきましょう。ロマ書の8章の28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神がすべてのことを働かして益としてくださることを私たちは知っています。脚中ではすべてのことが働いて益となることを私たちは知っている。神様がすべてをいいようにしてくれる。そうしてきますと神様を愛すということと外面的に立派なクリスチャンと 言われているものと、どちらがサタンからの攻撃を止めることができるのか。結論的に言いましょう。神様を心から愛している者にはサタンは攻撃をすることができなくなります。なぜか、恐れがなくなる。攻撃してきても平気になる。罪を覆ってくれる。神様自身が罪と認めていないものをサタンの方がそれを基盤にして罪だとして攻撃をすることができるか。できません。神様がその人を守ってくれる。主を愛していれば主がその人を守ってくれる。そして全部を益と変えてくれる。それが分かったらサタンが攻撃するか。だからヨブが攻撃を受けたときに、神様の評価、主の評価でもって一つ欠けているもの、主を心から愛しているというのがないおかげでもって一体どういうことになっているか、はっきり言いましょう。病気になっているときいつまで癒されないのは本当に神様愛しているかどうか調べてください。少しばかり横道に行きましょう。ヨブ記の一章の一節で、あるいは一章の八節で、あるいは二章の三節で、神様はヨブに向かって潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっているという評価をいたしました。ほんでそれに対してサタン自身が一章の十節ではこう認めている。あなたは神様に向かってですよ、彼とヨブとその家とそのすべての持ち物とにの周りに火器を巡らしたではないか。そしてあなたが彼の手の技を祝福されたので彼の家畜は地に増えて広がっているじゃないか。神様がヨブの手の技を祝福した。だからヨブは東の人々の中で一番の金持ちだったということになる。といたしますと、もしも私たちが潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかり、しかも神様を愛している、その愛のゆえにこういう行動を取るものであったとしたらば、神様はどれほどまでに私たちは祝福してくるのか考えてみますと、私たちは少なくとも私自身にはこれは非常に嬉しいことになります。私が主を、神様を、天の父を愛しているがゆえに、神様に向けて私が取る行動というものに対して主の方では、天の父の方では私に祝福を与えてくれる。私が主を愛しているがゆえに主が私を守ってくれる。サタンを攻撃することができなくなる。私が自分の方からサタンの活動を許さない限り、これ私の口から出る言葉ですよ、サタンは私から何にも盗んでいくことができない。私を滅ぼすことができなくなります。こういうことを私が知っているということは私にとって非常に嬉しいことになる。なぜなら私は主を愛しているからです。そして潔白で正しく悪から離れようと努力をしている。間違いをいたします。けれど間違いしたって謝ればすぐ許してくれる。だから恐れがない。間違いをしたから、あるいはするからといって心配するか、心配いたしません。正しいと思ったことはやってしまう。これが結果として間違ったら謝って許してもらう。何も心配がない。神様を愛している、主を心から愛しているということがこれほどまでに大切なことになる。ところがそれがですね、ヨブ記では神様はヨブに向かってそれを持っているとは評価をしていないんです。ここらでもってですね、このヨブ記というものがどういう理由でもって旧約聖書の真ん中辺に書かれているのか、旧約というのを大雑把に見てですね、皆さん聖書を振りまして破っちゃうわけにいかないけども、私の今手の置いているこの真ん中、これヨブ記の最初のページです。前のページの数と創世記の始まりから見ていただけたら、ちょうど旧約聖書の真ん中にヨブ記というのが置かれている。しかもですよ、 ヨブ記のすぐ後には試練というのが置かれている。どうしてそうなのかという点に進みたいと思うんですけれども、今の話に引っ掛けて進みたい。ヨブは神様を愛していなかった。神様の方ではヨブは神様の教えを守っていたということは認めているけれども、神様の方では、主の方ではヨブが主を愛していたと認めていなかったということに関連して、どういう理由でこのヨブ記がこの旧約聖書の真ん中辺に、あるいは詩編のすぐ前に置かれているのかということを考えてみたい。今までですね、このヨブ記というものについていろんな推測を私たちしてきました。でその推測の一つは、ヨブ記というのは年代的に見るとどう見てもノアの洪水の時代よりも前に起きた出来事を書かれたものだと推測をしなければいけないということになった。もしもこの推測が正しいといたしますと、まあ実はですね、ノアの洪水の前に起きた出来事だと推測をする方が、この旧約聖書の真ん中辺のこの時代に起きた出来事だと推測するよりも正しい、妥当であると見なければいけない点がたくさんあるからなんですけれども、もしもそうだとすると、ノアの洪水の前の出来事がヨブ記だとすると、どういう理由でそのヨブ記の起きた出来事の時代にヨブ記が置かれていないのか。創世記の6章でノアの洪水が起こっている。そうすると創世記に並べてヨブ記を置くの、あるいは創世記の途中で切ってヨブ記を置いて、それからまたその残りを続けるということを、なんでしていないのか。これにはですね、何か理由があるからと見なければいけないことになります。ヨブ記というものが詩編のすぐ前に置かれて、箴言というものの2つ前に置かれているというのはですね、聖書というもの、これは旧約聖書なんですけれども、一冊の本にまとめ上げようとした人たちが勝手に考えて、適当なところにここに押し込めばといったものだと考えるよりは、テモテ第2の3章の16章で教えているものの方が正しいと見なければいけなくなる。聖書はすべて全部あらゆる面で神の霊感によるものであって、つまり聖霊の指示によって動くものであって、だからその順序も聖霊の指示によるものだって、教えと戒めと強制と義の訓練とのために役に立つようになっていると手元第2で教えています。そしてそれは17節、それはその理由は、神の人がすべての良い働きのためにふさわしいように十分に整えられたものとなるためにそうしてあるんだと言っている。そうするとですよ、ヨブ記というのが年代的に見たらば創世記の6章前後に置いとかなきゃいけないのに、旧約聖書の真ん中辺にあるということはです、そしてその詩編のすぐ前にある、あるいはヨブ記のすぐ後に詩編が持ってきているということは、何か私たちにそこで教えようとしているものがあると見なければいけないということになるわけです。だから今からですね、まあ時間的にそれほどないけれども、ヨブ記というものと今度は詩編というものと、まあ、そこの中の大部分を書いたのはダビデですから、ダビデという男とヨブ記のヨブという男と比較をしてみたいと思うんです。皆さん自身がですね、今日私がヨブ記の中からいくつかこう抜粋して読んだところから考えても、あるいはですね、皆さん自身が実際にヨブ記というものを何遍かお願いしたんですけども、1章から42章まで全部読んでいると、必ずというほど私と同じ結論に達すると思うんですけども、ヨブ記に書かれているところを読みますと、読んだときにヨブ記から受ける印象というものは、読んだ人の気持ちを暗いものにしてしまいます。神様の教えに従って生活をしていたヨブは、たくさんの財産を持って子供たちにも恵まれて楽しい生活をしていたけれども、たった一日のうちに、この出来事から調べますと、たった一日のうちに財産を奪われた、しもべたちを殺された、7人の息子と3人の娘とが全部死んじゃってるという出来事が起きた。それからあとどれぐらいの期間経ったのかは分かりませんけども、今度ヨブの全身におできができた。ヨブの友達にもそれがヨブだと認めることができないほどに惨めな格好になった。 そして3人の友達からは、ヨブは神様に罪を犯している。だから神様は罰としてそういうものを持ってきたんだ。お前が神様の前に正しいことをしていないと断求された。で最後にですね、ヨブは自分の間違いを認めました。神様に向かって、主に向かって自分の間違いを認めた。でもだから主はヨブの財産と子供とを2倍にしてくれたという。また同じように7人の息子と3人の娘が与えられた。財産が2倍になったという。この出来事をずっと一貫して読むとですね、私たちの頭に一番先に出てきてしまうものは、昔ヨブが持っていた財産が2倍になったというのは嬉しいことかもしれないけれども、すでに死んでしまった7人の息子と3人の娘のことを思ったら、たとえ主は与え主は取られるなどと言ったって、どうしても私には手放しでヨブのことを喜ぶわけにいかないというふうな暗いものがどこかに残ってしまうわけです。その次に詩編というのがある。詩編を開けていただきましょう。詩編の一章の一節を読んでみると、幸いなことよ、悪者の計りごとに誤まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。それゆえ悪者は裁きの中に立ち応せず、罪人は正しい者の集いに立てない。まことに主は正しい者の道を知っておられる。しかし悪者の道は滅び失せる。これを聞きますとどういうことになるか。今まで予備記を読んでて非常に暗い気持ちになった。最後になって財産が倍に増えたというだけのもの。ところが詩編の一章に行くと、途端に何か気持ちの上でもって光を見たかのように急に明かりが差し込んでくるようなものを考えます。で2章に行くとどうなるか。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主と主に油注がれた者とに逆らう。さあ彼らの枷を打ち砕け、彼らの綱を解き捨てよう。主の御座についておられる方は笑う。主はその者どもをあざけられる。ここに主は怒りを持って彼らに告げ、燃える怒りで彼らを恐れおののかせる。しかし私は私の王を立てた、私の聖なる山シオンに。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。私に求めよ。私は国々をあなたへの譲りとして与え、地はその果て果てまであなたの所有として与える。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、悪者ですよ、焼き物の器のように粉々にする。それゆえ今王たちを悟れ、地の騒ぎ司たちを慎め、恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ喜べ、巫女に口づけせよ。主が怒り、お前たちが道で滅びないように。怒りは今にも燃えようとしている。幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は。ここまで読んでくるとですね、予備記を読んだ後でもって、この詩編の1章と2章ってことどうなるか。3章の一番最初にこういうことが書いてある。ダビデがその子アブシャロムから逃れた時の賛歌。そうしてくると、一体このダビデという男はどんな人だったのだろうかというのをですね、思い出してくることになるわけです。特に旧約聖書は神の人たち、イスラエルの連中に書かれたものです。ダビデの子孫に向けて書かれたものです。そうしてくるとですね、この聖書というもの、もちろんこれは旧約聖書を言ってるんですけども、順序立てて読んでるとすると、この詩編のこの3章まで来た時、ダビデがあ、ダビデという男、そういえば聖書の前の方にあったっけということをですね、思い出します。ダビデは神様に罪を犯したと書いてあるということも思い出す。いろいろと苦しみにあったと書いてあるということも思い出す。けれどもダビデは神様からとても愛されて、30歳になってから40年間 イスラエルの王様になっていた。そしてそのダビデの子孫からこの世を救う救い主が生まれるという約束もされているというようなことも思い出せると思うんです。そうするとどうなるか。その一つ前のヨブ記ではヨブが非常に苦しみにあった。ダビデも相当に苦しみにあってる。だから言い方を変えたらヨブもダビデも同じような苦しみにあってる。ところがそのダビデが読んだ歌はどういうことか読んであるか。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。その人は水路のそばに植わった木のようだ。昼も夜もその教えを口ずさむ。幸いなことよ、すべて主に身を避ける人は。というようなことを読みますと、読む人の心の中にダビデが持っているものでもってヨブが持っていないものは一体どういうものなのか調べてみようという気持ちが湧いてくることになります。聖書はすべて神からの霊感によるものであって、教えと戒めと強制と義の訓練とのために役立つと教えられている。あなたがヨブ記を読んで、あるいは旧約のイスラエルの連中も同じです。ヨブ記を読んでそれから詩編を読んだ時に、あ、ヨブはこんな風にして最後に主によって助けられている。財産も元のようになった。子供たちも何とか取り戻した。死んだやつはもうしょうがない。じゃあダビデは一体どうしてこんな同じような苦しみをしてるのに、なんでこんな明るい動きを取ってんだろう、何でもかんでも神様にこんな風になってんだろう、一体どこが違うんだろうという、その違いを調べてみようという気持ちになってくると思うんです。そこでもってそれを調べることで聖書があなたに役立つものになってくる。だからそういう観点からですね、ヨブ記というものと、まあ、ヨブ記というものの中から出てくるヨブという男と、詩編の中で出てくるダビデという男を比較をしてみると、聖書でもってヨブ記のすぐ後に詩編が何で置かれているのかという理由が分かれていくことになります。分析していってみたいけれどもですね、詩編の分析ではありません。だから詩編というものを全部勉強する意味はない。勉強したいのはですね、ダビデという男はどういう男だったのか、で特に詩編からどういう苦しみにあったのか、その苦しみの中からダビデはどういう言葉を口から出していたのか、この詩編に書いているのかということを調べてみたいと思うんです。そしてヨブ記の中のヨブの口から出ている言葉と比較をしてみたい。その違いを見つけたときに、片方では惨めな生活をする、片方で同じような苦しみをしながらも、もっとひどい罪を神様に犯しておきながらも神様から大切に思われている、の違いがどこから出てくるのか、まあ、結論は皆さんも知っていると思う。ヨブは潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていた。ダビデはひどいこともいたしました。こんなひどいやつはいないと思うようなひどい罪も神様に向かって犯している。しかもイスラエルの王様が。その時にダビデは一体どういう言葉を口から出しているのか。生まれてこなければよかったのに、こんな苦しみを合うぐらいになると言ってるかどうか。これをですね、勉強することでもって、なぜヨブ記というものがこの詩編のすぐ前に置かれているのか、歴史の出来事から言ったら創世記の真ん中に置かれていなければいけないものなのに、なんでいきなりこの詩編の前に置かれているのか、年代的に全然関係のないようなことなどがポコッと置かれて、でいきなり詩編に入っているのか、その前になんでダビデなのというのは、サムエル記の第一第二あたりでダビデのことなんかが出ているのかという理由が分かってくるんです。聖書というものは私たちが考えているほど浅いものじゃない、非常に深いものがある。だからこの観点からですね、ヨブ記というものを調べていくときにもこういうものにまで及ばなきゃいけない。でヨブ記というものを読んだときですね、潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっていた、ああだからヨブぐらい素晴らしい人はいないという解釈をする前に、いや待てよ、それなのになんでこういう苦しみを受けてんだ 苦しみを受ける彼には何か欠けているものがあるわけだ。これ何だろうと調べていったら、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして神である主を愛せよという第一の戒めをヨブは持っていなかったということに気がつかなければいけなくなるわけです。そしたらじゃあその第一の戒めを持ってきた男は一体どういう生活をしたのかといって、今度はダビデの動きに移れば、この聖書でもって教えようとしているものをあなたが掴んだということになるわけです。来週この点に進みましょう。お祈りいたします。天のお父様、どうぞ私たち一人一人が心の目を開いて、あなたがあなたの御言葉でもって私たちを導こうとしているもの、教えようとしているもの、成長させようとしているものを、どうぞ私たちが正しく理解をし、それをつかみ、それに伴って成長できるものとなることができるよう、私たち一人一人の心の目を開いてくださるよう、イエス様の前でお願いいたします。そしてただ単に心の目が開かれるというだけでなくて、そこで学んだものを私たちが自分の毎日の生活で実践し、あなたからは喜ばれるあなたの子供となることができるよう、成長できるものになるよう、あなたが導いてくださいますように、こういうふうにしてあなたの御言葉がひも解ける機会を与えてくださったことを感謝いたします。さらにあなたの御言葉をひも解き、真理を知り、より自由な生活を送り、あなたからは喜ばれるものとなり、この地上での生活を満足し、天国に行った時にあなたから良いことをしてくれた良い忠実のしもべよと言われるものとなるよう、毎日の生活をどうぞ天のお父様、あなたが導いてくださるよう、必要な知恵を与えてくださるよう、イエス様の名前でお願いいたします。あなたからの第一の戒め、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして神である主を愛せというものがどれぐらい大切な教えなのか、こうして自分を愛するように隣人を愛せという第二の戒めも第一と同じように大切だと言われているイエス様からのその教えというものを、私たち一人一人が十分に認識をし、その教えに伴っての行動を取れるものとなるように、どうぞ私たち一人一人を導いてくださるようイエス様の名前でお願いいたします。このようなあなたの御言葉を勉強できる機会を与えてくださったことを感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りをイエス様の名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。